本日のメッセージ、聖書箇所はマルコの福音書第15章33節から41節となっております。第3版改訳聖書では新約の101ページ、新改訳2017年版聖書では新約の103ページとなっております。聖書朗読を姉妹にお願いしまして、聖書朗読の後、十字架の主の叫びと題しまして、広川先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
マルコの福音書15章33節から41節をお読みします。さて12時になった時、闇が全地を覆い、午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけて、待て、エリアが下ろしに来るのか見てみようと言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセフの母マリアとサロメがいた。イエスがガリラヤにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。以上です。
皆さん改めましておはようございます。多分すごい違和感があるのかなと思いますけれども、先ほど進学進級式の幸いな時を共に持つことができました。子どもたちより私の方が緊張してるんじゃないかなと思いながら今式をすることができましたけれども、改めましてよろしくお願いいたします。先日息子が今回は中学3年生でですね、商用中学校に転校という形になりましたけれども、その息子の担任がなんと私の中学校の時のサッカー部の顧問なんですね。私サッカー部だったんですけれども、その顧問の先生が息子の中3の担任ということなんですね。で、娘の入学式で約30年ぶりにお会いしてですね、で本当に驚きましたけれども、先生あまり変わらずですね、広岡11人揃えてこいと、試合するぞとですね元気だなと思いながらおりましたけれども、ぜひ11人揃えたいなと思っています。こうして皆さんとの出会いも含めて、神様いろんな形で出会いを備えていてくださるなと、またいろんな出来事をこれからも備えていてくださるなと、そのように思います。そしてこの室蘭のですね、グロリアチャペル、藤井山先生ご夫妻は退任、支援教師になられましたけれども、同じ主がですね、教会を導いてくださって、また教会をこれからどのような歩み、どのような祝福に導いてくださるか、そのことを期待して歩んでいけたらと願っております。今日は受難週に入りますので、マルコの福音書15章を開いています。受難週、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかられた、その見苦しみを覚える期間です。まずお祈りをしてから、始めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちを愛し、また私たちの愛を喜んで受けてくださる 天の父なる神様、もう一度主の尊い皆をあがめます。あなたがこうして私たち一人一人の名を親しく呼んでここに集めてくださったことを覚えてありがとうございます。主の御手に守られて支えられて、あらゆるまたさまざまな恵みを味わったこの一週間でした。しかしまたあなたの御言葉に十分に聞かず、また祈りに乏しく、それゆえ愛すべき人を愛し損ねた、そのようなことがあったことを告白し悔い改めます。どうぞ主よ、御前に私たちの罪をお許しください。神様、あなたがこのグロリアチャペルにお立てくださった藤山先生、また龍子姉妹、あなたが長きにわたりその働きを支え、また守ってくださったことを感謝いたします。どうぞお二人をあなたご自身が豊かにねぎらってくださいますように、また支援教師としての新しい働きをどうぞ主がお支えくださいますように、切にお願いをいたします。また新たにこのものがこの教会に使わされました。本当に小さい弱きものです。主ご自身が大牧者として私たちの教会を導いてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を土台とし健康な教会を立て上げていくことができますようにどうぞ導いてください。神様、またこの受難週、私たちはイエス様の十字架の見苦しみを覚えたく願っております。またイエス様は十字架にかかる前に弟子たちの足を洗い、私たち弟子たちにそれに習うようにと教えてくださいました。私たちの教会も特にこの年、交わりをテーマに掲げております。どうぞ私たちの交わりも互いの足を洗い合う、そのような愛に満ちたものでありますようにどうぞ導いてください。この御言葉の時、語るもの聞かれるお一人お一人、同じ御霊が望んでくださって導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、先ほども申し上げたように、繰り返しになりますが、今週から教会の暦は受難週に入っていきます。そこで今朝はマルコの福音書15章33節から41節をともに開きました。ここにはイエス様の叫び、十字架の上で叫ばれたイエス様のお姿が記されてあるわけですね。まず25節によると、少し戻りますが、25節を見ていくと、イエス様が十字架につけられたのは午前9時のことであった。そして今朝の33節には、昼の12時から午後3時まで闇が全地を覆ったと、そのように記されています。こうした日中にあっても闇が全地を覆った。これには日食が起きたせいであるとか、はたまた砂嵐が起きたせいであるとか、いくつかの説があるようですが、いずれにしてもこの暗闇は神様の怒り、また深い悲しみを象徴しているんでしょう。旧約聖書のアモス8章というところには、神様の裁きの現れとして太陽が真昼に沈むという予言が記されています。そしてこの裁きは本来すべての罪ある人間に下されるべきものですが、神の一人子であるイエス様が十字架において私たちの身代わりになってくださったということですね。そしてこの前半にまず皆さんと特に注目したいのは、 34節の御言葉です。お読みいたします。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。このエロイエロイレマサバクタニ、これは一見私たちには謎めいて見えますが、当時のユダヤ人たちが使用していたアラム語という言葉です。アラム語という言葉ですね。イエス様もこのアラム語を日常語としていた。また35節にはこれを聞いた人たちが預言者エリアを呼んでいると、勘違いしたと、記されているわけです。このエロイという言葉がエリアに聞こえたようです。しかしイエス様はエリアを呼んだわけではありません。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、この叫びはすべての罪人の身代わりとして神の裁きを受けられたイエス様の嘆きの言葉ですね。イエス様の嘆きの言葉です。ところで、イエス様の見苦しみというとですね、鞭で打たれるとか、釘で貼り付けにされるとか、肉体的な苦痛を思い浮かべやすいかもしれません。もちろんそれもそうですが、イエス様の見苦しみは肉体的な苦痛だけにはとどまらないんですね。人々から弟子たちにも見捨てられ、さらには父なる神様にも見捨てられる。神様との関係が全く断たれてしまう。愛も顧みも全く断たれるということです。これ以上の孤独絶望はありません。そしてこれが罪の裁きの本質です。その見苦しみは私たちには計り知ることができません。こうしてイエス様は神様の怒りの裁きを余すことなく受けてくださった。それは私たち罪人の完全な身代わりとなられたということです。十字架の叫びはイエス様の深い見苦しみを示すとともに、私たちのために罰せられ神に見捨てられた事実を鮮明に表しています。ですからもし今皆さんの中にですね、自分の罪は本当に許されているんだろうか、あるいは自分は本当に天国に行けるんだろうか、もしそのように思っている方がいるならば、この十字架のイエス様を見つめるべきです。この十字架には文字通りあなたを命がけで愛して、それゆえ最後まで十字架にとどまり続けて、あなたの身代わりにすべての罰を余すことなく受けてくださった、その救い主の姿がここにあるわけです。これまで犯してきたあの罪とかこの罪とか、いやもっと言うならば私たちがこれから犯してしまう罪でさえ、この主の十字架の犠牲のゆえに全て許される。なぜならイエス様は余すことなく神の罰を全部受けられたからです。私たちの代わりに神に見捨てられたからです。 ですから私たちは自分の心を根拠にするならば、いや救われてないんじゃないかとかですね、いや許されていないんじゃないか、いやそうではありません。私たちが見るべきは十字架です。すべての罰をイエス様受けてくださった、それが私たちの根拠ですね、救いの保証です。また罪や救いを説く宗教というのは、まあ、確かに他にもあるかもしれません。キリスト教の他にもいくつもあります。まあ、例えば石川県、私がいた石川県はまあ仏教が盛んですが、まあ、浄土真宗は南無阿弥陀仏と唱えるなら誰でも極楽浄土に行けると、まあ、そう教えるわけですよね。南無阿弥陀仏と唱えるならば極楽浄土に行けます。まあ、そのために浄土真宗はキリスト教の教えとちょっと似ているんだと、まあ、そういう人もいるわけです。しかし浄土真宗は、まあ、罪の贖いを示しているわけではないんですね。私たちの身代わりを示しているわけではありません。まあ、それがキリスト教との、まあ、決定的な違いの一つであります。しかし罪の身代わりがないならば、贖いがなされていないならば、私たちの罪の問題は一体どのように解決するというんでしょうか。またこの世の多くの人たちは、まあ、そもそも神を信じていない、またそれゆえに裁きがあることも信じていません。まあ、私の身内にもですね、神も信じない、裁きも信じない、そして人は死んだら全くの無になるんだと言うんですね。人間はどうせ死んだら全くの無になる、消えてなくなるんだと。自分も自分の妻も子供も愛する家族がいなくなる、さらには神もいない、自分さえいない、本当に無になって消えてしまうんだと。こうした考えはもっともらしく聞こえるかもしれません。ですが全部消えちゃうというのは簡単なことですが、でもそんなに単純なことなのか。ならばどうして人間は死に別れた家族との再会を心に期待しているんでしょうか。そしてやはり私たちの罪の問題はどうなるんでしょうか。そしてやはり我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。このイエス様の姿や叫びに人間の罪の深刻さ、死の現実、神の裁きの恐ろしさが現れているように思えてなりません。ですから私たちは死んだら無になるとかですね、あるいはこんなふうに唱えたら極楽浄土に行けるとか、まあ、そういう教えに振り回されるべきではありませんね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。このイエス様の姿叫びに私たち人間の罪の深刻さが現れ、死の現実が現れ、神の裁きの恐ろしさが現れているからです。聖書は私たちの罪のためにこのお方が罰せられたんだと、まあ、そのように語っています。皆さんはこの朝この十字架のイエス様に何をご覧になっているでしょうか。もう一度、まあ、主の姿をですね、私たちは見つめたいと思います。そして後半、まあ、次にですね、まあ、36節以降を見ていきたいと思います。まあ、このようにイエス様が叫び声を上げた、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですか。そして36節を見ると、一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが降ろしに来るか見てみよう、 と言ってイエスに飲ませようとした。イエス様が先ほどのような叫び声を上げた、まあ、十字架にかかったですね、どうして私をお見捨てになるのですか。その後にローマ兵なのか、まあ、それともユダヤの指導者なのか、まあ、一人の人が駆け寄って海面に水ぶどう酒を含ませて、まあ、棒でイエス様にこう飲ませようとした、まあ、それはイエス様の渇きを癒そうと同情心から差し出したと見ることもできますが、エリアが降ろしに来るか見てみようと、まあ、この言葉と考え合わせるならば、このブドウ酒を飲ませるというのも何かイエス様をバカにする行為だったのかもしれません。そしてその直後でした。イエス様は再び大声を上げてついに息を引き取られる。37節、しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。イエス様この最後に何を叫ばれたのでしょうか。このマルコの福音書には記録されていませんが、ヨハネの福音書を見るとイエス様は完了した、まあ、そのように叫ばれたと思います。ヨハネの19章30節に出てきます。完了した、まあ、イエス様はまさしく十字架の御業を本当に最後まで、まあ、成し遂げられた。そしてこのマルコの福音書はまさにその時に起こったある二つの出来事を記録しているんです。その出来事に注目したいと思います。一体ここで何が起こったのか。これは私たちにとって、まあ、とても大切な事柄です。まず一つ目に、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと記されています。38節、すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。エルサレム神殿には至聖所と呼ばれる最も神聖な部屋があって、その手前には重い幕がかけられていました。その幕は象徴的に罪ある人間から聖なる神を隔てる、そういう幕でした。年に一度だけそこに大祭司が入り、動物の生贄をそこで捧げました。ただそれらの動物の生贄は完全な生贄ではありませんでした。それはやがて実現する完全な生贄、すなわち子羊キリストを予告しているに過ぎませんでした。イエス様が死なれた時にこの神殿の幕が真っ二つに裂けたということは、イエスという正真正銘の生贄によって神に近づく道が全ての人に開かれたことを表しています。まあ、聖書というのは、まあ、本当に奥が深いですよね。旧約時代から至聖所があり、聖所があり、大祭司が生贄を捧げた。でもそれは完全な生贄ではなかったわけです。それはイエス様を予告するものでした。そしてここでイエス様が死んだその時に幕が二つに割れて、神に近づく道が、罪ある私たちが神に近づく道が、まあ、ここに確かに開かれた。罪に永遠に死んでいる者がですね、神との交わりに生かされていく、そこで命を得ることができる、また親しい交わりに生きることができるということです。そして最後にもう一つの出来事、この一連の出来事を見ていたローマの百人隊長が信仰の告白に導かれるわけです。39節をご覧ください。 イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。この方は本当に神の子であった。このローマの百人隊長というのは、まあ、ローマの兵士ですから、また隊長ですから、イエス様の死刑を執行する側の人ですよね。しかも十字架のすぐ正面で部下たちと一緒にその任務についていたと。ですがこの彼にとってイエス様によって示された証拠は圧倒的だったんです。この百人隊長は任務につきながら様子を見守って、最初は不思議に思っていたかもしれません。これは一体何なんだと。しかしついにこの十字架にかけられた方が神の子、まあ、キリストであると、まあ、そう確信した。もちろんどこまで彼が詳しく分かっていたかは分かりませんけれども、まあ、しかしこの十字架にかけられた方が神の子であると、まあ、そう確信したんです。その様子はまたさっきのユダヤの指導者たちとは対照的なものでした。ユダヤの指導者たちもやはりこの百人隊長と同じようにどちらも十字架のそばにいて同じ光景を目にしていたはずです。しかし両者はですね、全く正反対の反応をしています。ユダヤの指導者たちは十字架のすぐそばに立っていながら十字架の意味が分からず、イエス様は救い主であると悟ることはありませんでした。彼らのような人々は今日も少なくないでしょう。一方で異邦人であるローマの百人隊長はこの方は本当に神の子であると十字架を見ながらそのように告白をするわけです。そしてこの百人隊長の信仰告白はある意味ではこのマルコの福音書における一つのクライマックスです。まずイエス様の弟子でありユダヤ人のペテロが8章で信仰告白に導かれたわけですね。あなたはキリストですと。そして今やユダヤ人だけでなく異邦人の百人隊長がイエス様を神のことを認め信仰の告白に至った。このお方はただユダヤ人だけの神ではないわけです。異邦人、つまり私たちすべての神であり救い主である。マルコの福音書はこのことを、まあ、ある意味では巧みにですね示している。イエスとは一体誰なのか、そういう主題に対してペテロ、そしてこの異邦人の百人隊長がその答えを明らかにしているということです。そして今日ここにいる私たちもこの信仰の告白に連なってまたこの告白に生きるようにと導かれているわけです。このお方が私たちの主である、このお方こそ私たちの主である。私たちはその告白に生きるように導かれています。さて皆さん、十字架のイエス様を見つめるということは、私たちは今日イエス様を見つめていますが、実は一つの選択に迫られることなんです。そのことを私たちは覚えたいと思うんです。イエス様を、十字架を見つめるということは一つの選択に迫られていることなんです。十字架のイエス様を見つめるということは ユダヤの指導者たちのようにこの方を嘲笑ったり無視をするのか、それとも百人隊長のようにこの方は本当に神の子キリストであると認めるのか、その主と共に生きるのか、そのどちらかを選択するところに立たされるということなんです。もし十字架につけられたこのイエス様を神の子キリストであると認められないならば、いや、いっそのことをこのユダヤの指導者たちのようにイエス様をとことん軽蔑してバカにして嘲笑う方が良いと思います。もしイエス様を認められないならば、とことん本当に軽蔑してですね、バカにして嘲笑ったら良いんだと思います。なぜならこのイエスというお方はごまかしようもないほどはっきりと私はキリストであると宣言したんです。そして私はすべての人を救うために十字架にかかると決意して本当に実行したんです。もし救い主でもないのに私は救い主であると宣言したなら、それはただのペテン師か、気が触れているか、はたまた悪魔に取り憑かれているということでしょう。救い主じゃないのに私は救い主です。ペテン師以外の何者でもありません。また救い主でもないのに私たちのために十字架にかかったっていうならばですね、救い主じゃないのに私たちのために十字架にかかったというなら、それもやはりまともではありませんよね。奇特な人、あるいはどうしようもなく哀れな人だと言うべきでしょう。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。あの叫びも、壮大なコントでしかありませんよね。ですからもしイエス様を認められないとおっしゃるならば、いっそのことですね、もう嘲笑ってバカ者だと、もう狂人だと、あるいは悪魔だとですね、罵る方が良いでしょう。しかし私は、そして皆さんもそうだともちろん思いますが、イエス様の姿を何度見つめても、このお方がペテン師であるとか気が狂っているというには、とても思えない。このマルコの福音書を何度読んでも、十字架の場面を何度読んでも、この方がペテン師であるとか悪魔の手先であるとか、そんなことはまるで思えない。いや、それどころか、このお方はなんと愛と誠に満ちておられるんだろうか。またこの私の唯一の救い主であると、本当に信じてやみません。イエス様の十字架こそが私たちの救いの保証です。私たちの唯一の信頼すべき隠れ家です。このお方を救い主として信じ歩むところに罪の許しの平安があります。また救いの喜びが湧き上がってくるんです。このお方は本当に神の子であられる、その信仰に私たちが生きるときに、かつては知らなかった幸いな歩みが確かに作られていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。あなたは神の御心として、しかも私たちが決して頼んだわけでもなく、自ら進んで私たちの罪を負い、そして 愛ゆえに十字架にとどまり続け、その御業を全うしてくださいました。その主を今朝ともに見つめることができ感謝をいたします。あなたはまさに私たちの本当の身代わりとなって、そしてすべての神の罰を余すところなく受けてくださいました。私たちの救いの保証、救いの揺るがないその保証はまさにこの十字架にあります。どうぞ私たちが自分の罪の許しについて、救いについて心揺るがされることなく、この十字架のゆえにしっかりとその確信に立つことができますように。またあなたは私たちにこの百人隊長のように真実を教え、あなたを神の子であると告白し、またその告白に生きるその信仰へと導いてくださいました。どうぞ主よ、私たちがあなたを、ただあなたを揺るがない私たちの主であると信じ、またその主と共に歩み、またそこに私たちの幸いが、道が作られていくことを信じながら今週も歩んでいくことができますように。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。